Indeed.
Nice.
皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト。毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第1週目はそろそろ覚えてくれたかと思うんですけど、私親便がお送りいたします。さあ6月ですよ。6月、多分今日ラジオをいろいろ聞いてる人は6月4日っていうことで、今日がね虫の日っていうのを聞いてると思うんですよ多分。だからあえてそこには触れません。触れてほしいと思う人もいると思うんですけど、触れません。他と同じことしても面白くないから。というわけで、うちはですね今日何の日かっていうことで、記録上史上最古の日食が観測された日っていう話をしていこうかなと思います。ね、ちょっと真面目に聞こえるでしょ、ね、意外とこういうこともできる番組なんです。はい。紀元前781年6月4日に中国で観測っていうかな、記録史上最古の、世界最古ですよ、日食が観測されています。ちなみに日食って日本の江戸時代中期までは人知を超えた現象とかね、幸いとか、あ、災いだ、ね、天地の異変などね、不吉なことが起こる前兆って考えられてましたね。日食があった日はで戸締まりとかしてね、一切の仕事も中断して休みにしたっていうことらしいんですけどね。今じゃ考えられないです ね。日食あったから会社休みとか最高なんですけどね、ダメだろうな、通じないんだろうねそういうのはね、うん、さあそんなわけで、まあ6月ね暑いですね、梅雨にも入ってきてますんでね、皆さん体調管理の方はしっかりしていってくださいね。まあいろいろね、年取ってくると気象の変化にも弱くなりますから、皆さんも体調に十分お気をつけください。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみくださいね。改めましてこんばんは。あなたのお耳の恋人親便です。さっき言うの忘れた。というわけで早速ですが、今回のゲストさんをお呼びしたいと思います。目の前にねいらっしゃるんですけど、ピアノの弾き語りシンガーソングライターのミオさんです。
こんばんは、ミオです。よろしくお願いします。
こんばんは。ということで早速ですが、
はい、
多分ラジオの人は誰だろうって思ってると思いますん で、
誰だこいつ、
簡単な自己紹介をしていただければなと思います。
はい、かしこまりました。ピアノの弾き語りシンガーソングライターとして都内を中心に活動させていただいております。ミオウと申します。よろしくお願いします。
はい、ということで、いやじゃあ都内を中心なんですね。はい、
そうですね、東京都内を中心にたまにちょっと都内出てっていうのをやってって感じですね。
じゃあ今日は千葉までありがとうございます。違うだろうってプロデューサーに怒られそうですけど、ね、いいんですよ、千葉で放送中ですからねじゃあ早速ね、ミオさんってどんな人っていうのをね、はい、今知っていただきたいなと思うので、まだちょっと簡単な質問を、まあ、どんな感じっていうところでね。
はい、何でも。
そうですね、チャームポイント、
はい、
これ僕が言っていいのかななんかすごい失礼な気がするんですけど、
いやいやいや、
ね、でもこれご本人回答なんで、はい、メガネと出っ張って書いてある、しかも笑いって書いてある
、ね、笑いって書いてますね、
これ、はい、まあ、メガネはね確かに今メガネかけてるんですけど、
そうですね、メガネを、
なぜそこっていうところがあるんですけど、
まあもう気がついた時からもうメガネをかけていた人生なんですけども、
はいはいはい、
一回やっぱ自分の素の 顔はやっぱメガネをつけてない顔じゃないですか、
はいはいはいはい、
それがいいんじゃないかと思って、うん、あのライブに出演したことがあったコンタクトであったんですけども、はいはいはい、あのそしたらですねリスナーさんの方々からメガネをしていた方がいいと言われまして
それもまたなんかどうなのっていうね、
はい、そうなんですよ。
メガネもメガネをかけてても可愛いとかね、メガネかけててもいいけど、うん、どっちかって言えばメガネかなっていうなら分かるんですけど、メガネの方がいいみたいな。
本体がもうメガネみたいな感じになっているらしくてですね。
なるほど。
じゃあもうメガネで生きようと思いまして、
ね、
はい。
ちなみに今日はなんかシンプルな感じの。はい。メガネなんですけど、
はい、
これはなんか何種類かお持ちなんですか？
これだけですね。
なんかあえてそこは聞いてみたいなと思ったんですけど。
そうですね、ない。あ、うん、これだけですね。なんか代替わりはしてるんですけど、
あ、
今はずっともこのメガネでやらせていただいております。
なんかあのね、昼間用、夜用、お出かけ用みたいな、ライブ用みたいな。
すごい。
なんかライブ中に衣装替えじゃなくてメガネ替えみたいな。
あ、そっか、そういうのがあるのか。
やってくれたら、
はい、
どのメガネいいみたいな
やってみたいですね。
話ね、どうですかリスナーさんからメガネのフレーム募集って
あ、確かにちょっといらなくなった
プレゼントで募集みたいな。
メガネを
メガネのフレームだけ
フレームだけ
レンズ高いからフレームだけでいいよってそういうのをねライブ中にやったら面白いかもしれない、
ね、変えてみるのも面白いですね。
そんでねアンケート取って、
あ、どれがいいかって、
じゃあここ一番のライブはこれだねみたいなそういうのがあったら面白いかもしれないですね。
なるほど、考えたこともなかったです。
じゃあね、リスナーの皆さん、ぜひメガネのフレームを、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして続いては、はい、そうだね、自分の性格、
はい、
マイペース、そして負けず嫌い、
はい、
やろうと思ったことはすぐやる、このカッコポイントですよね。やりたくないことはとことんやらない
、はい、
いいですね、いいですね。なんかすごいなんかパキラみたい。
パキヤ、パキヤって何ですか？
こうね、ねじれてるんだけどまっすぐ伸びてき、やろうと思ったことはやるんだからまっすぐなんだけど、やりたくないものはやりたくないっていう、このねじれた感じがすごくいいみたいな。
そんなものが、はあ、そうなんですよ。夏休みの宿題は最終日にすごいやるタイプですね。
ああ、追い込み型ですね。
そうですね。
もしくは追い込み型、もしくは追い詰められないとやれないタイプみたいな
本当にそうなんですよ。
じゃあ曲とか作るのも、
はい、
なんですか、ギリギリまで考えるっていうか、もうい
や
迫ってこないとやる気にならないみたいな。
曲に関してはやらなきゃっていう気持ちにならないので、なんか自然と出てきますね。
じゃあリハーサルとかは。
ああ、リハーサルか、
練習みたいな。
練習はそうですね、自分で時間を決めてやらない、作ってやらないと、その時間まではずっともうゴロゴロみたいな感じです。
あ、じゃあライブ前、ライブとか近づいてくると、はい、ちょっとスケジュールいっぱいいっぱいになってくるみたいな。
もうどんどんどんどん焦ってきて。
なるほど
レコーディングも最後の終盤に詰めるみたいな、
詰める
感じです。
なるほど、じゃあブレてないわけですね、ずっと
そうですね、ずっとこんな感じですね。
なるほど、それはなんかこうだって決めたものに対してずっとまっすぐっていう意味にも取れるし、う
ん、あ、確かに
そこはいいように取った方がいいのかな。
あ、そうです ね、いいように取っていただければと思います。
いや、なんかあと、なぜこの座右の銘っていうのがあるんですけど
あ、これですね、
はい、
ま
あ、
結構
座右の銘言ってもらってもいいですか、
はい、じゃあ、剣道将来っていう、はい、言葉があるんですけども、
はい、
これはなんか元から知ってる言葉っていうよりかは、自分の好きなミュージシャンがアルバム名にしてた言葉で、はい、かっこいいなって思ってたんですけど、意味は全然知らなくて。
なるほど、調べたとかもない。
調べまして最近、
はい、
最近調べて、
はい、
なんかこう、まあ、戦があったとして、
うん、
まあ、一回ちょっと負けちゃったよと、
うん、
負けちゃっても一回ちょっと作戦会議して、
うん、
今度は負けないようにって練って練ってまた戦に挑むっていう、諦めない精神というか、何か負けてしまったとしても もう次はこうしようみたいな新しい策を、うん、次へ持っていくっていう意味だったらしくて、おかっこいいなって思って。
なるほど。
自分もそんななんかね、もうミュージシャンなんてオーディションは落ちまくるし、ライブもねうまくいかない時もあるし、そんなことあってもやっぱ自分のいい方向に持ってっていきたいなっていう感じで選ばさせていただきました。
よかった。これ意味調べてこなかった。こうマイペースの後の負けず嫌いと何にも噛み合わねえと思ってどうしようかと思ってた。あぶねえと思ってよかったです、
はい、
いやでもなんかリンクしてるんですね、その自分の性格と。
そうですね、負けず嫌いとかは
ね、
うん、重なってる部分ありますね。
いやなんか性格としてはなんか結構まっすぐというかね、そういうイメージを持てる方なんだなっていうのは伝わっていくんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます、
ね、ダメですよ、誰も悪い方に取っちゃいけませんからね。まっすぐな、まっすぐな方、
まっすぐです、
実直な方ということで、
はい。
さあそんな方のお話をいろいろ聞きながら、そうですね、ちょっとここを次のコーナーで聞きたいから、これかな、
はい。
まあ、音楽のことをちょっと聞いていきたいなと思ったんですけど、
はい、ぜひぜひ。
プロフィールに、
はい、
ね、いろいろ書いていただいたんですけど、
はい、
私が一番気になったのは、
はい、
私を救う私のための音楽が誰かを救う誰かのための音楽になれたら、
はい、
このワンフレーズがすごく、
そうですね、
なんかあの歌に出てきそうなワンフレーズだなとも思ったし、
うんうんうん、
なんかあの自分のためなんだな、
そうですね、
自分のためが最初で、
うん、
それが誰かのためになればっていうところなんだなっていうのをすごく強く感じるなと思ったんですけど、実際のところはどうなんでしょう。
そうですね、あの音楽始めたてとかは本当に何も考えずに曲を作ってたりしたんですけども、うん、やっぱりなんか作る曲の内容が自分が落ち込んじゃった時とか、うん、なんか辛いなって思った時に大丈夫だよっていう気持ちを書いた曲だとか、
うん、
そういうなんか自分を慰めるような曲が結構多くって、それをまあ歌っていってで初めてライブでやりましたっていう時に、あのすごい聞いていただいた方々からすごいなんか響きましただとか、お褒めの言葉をいただきまして、なんかその時にやっぱ自分に対して作った曲だったので、それがね、こうライブとかで誰かに届けるってなった時に、自分だけじゃなくって誰かにも共通して届くものがあるんだってすごい感じて、なのでなんか無理してあなたのために書きましたとか誰かのために書きましたって曲を書くよりかは、なんかもう純粋に自分の書きたいように自分を慰めるためにとか、自分のためにって思ってもいいんだなってすごくいい感じて、こういうキャッチフレーズというかモットーにして音楽を届けるようになりましたね。
なるほど、まあ、自己体験とか要は自分のために書いた曲、まあ、その自分の体験だよ ね、
そ, うですね、
それに共感を得てくれる人が多かったっていうことなのかな、
うん、はい、
だからそれを自分の中心に核として持ってきてるっていう感じになるんですかね。
はい、はい、そうです。
なるほど。なんかでも重たい曲もそうだろうし、まあ、その明るい曲も多分その自分の中心にあるものっていうのが出てくるんだろうなとは思うので、
はい、
すごくそれはそれでなんか共感っていう意味ではしやすい部分っていうのはあるのかもしれないね。実際にその誰かのためにってイメージで書くものと実体験をもとにとか自分のために書いてるって、はい、まあとにかく人のためというか自分のためだから思いは入るわけじゃないですか、はい、
ま
あ、そういう意味では共感っていうキーワードとしてね、なんかやりやすいのかなっていうか、
はい、
まあ、人に伝わりやすいのかなっていうイメージはすごく湧きやすいかなと思って、うん、まあ、ここまでなんか明確に書いてあるのが面白いなと思って、
本当ですか、
なかなかあんまり誰かのためにとかっていう言葉を使っても、うん、最初に自分のためにって来る人って少ないなと思ったんで、
あ、なるほど、
いやなんかねこのキーワードを書きたかったっていう感じだったんですけど、まあ、まだまだねちょっといろんな話を聞いていきたいんですけど、
はい、
まあこの後にねいろいろ聞いてきますが、その前に、
はい、
今のねワンフレーズを踏まえて、
はい、
ミオさんの曲を1曲ね聞いてみたいと思いますので、はい、ミオさんの曲、ね、曲紹介の方お願いできますか。
はい、こちらの曲はですね、私が専門学校を卒業してから1回就職したんですけども、それまでずっと学生っていうこともあって、やっぱり社会に出て働くってすっごいなんかね大変なんだなって思って、本当に社会って大変だし、こんなにうまくいかないんだっていうことを、実感した日々で、そんな中でも今日頑張って生きたねとか、今日も頑張ったねって、辛かったけどそれでも前に進もうとしてることをたくさん褒めてあげようって思って、できた曲になります。それではお聴きください。ミオでリブ。ゆらゆら揺れる花をずっとずっと見ていたくて、ゆらゆら電車に揺れる私はなんだか虚しいな。ラブシティセットを用意した、聞きいただいたのはミオでリブでした。
はい、ということです。それでは引き続きミオさんのことを掘り下げていきたいと思いますが、はい、いやー今のリブね、はい、もうなんか本当にまさに自分の経験をっていう、
あ、そうですね、
曲でしたね、
はい。
まあ、この後もねいろいろ曲のこととかもね、
新、はい、
アーティストミオさんっていうところをね掘り下げていきたいと思います、
はい。
まずはまあ、誰にもね聞いてるんですけど、
はい、
なぜこの職業を目指したのかっていうところですね、
は
い。
そうですね、これは本当に今まで生きてきた中で音楽を目指してなかったんですけども、中学校1年生の頃に、
はい、
すごい当時ニコニコ動画っていうサイトが、
はいはいはい
はい、にすごいハマっていまして、
はい、
でその中 の, 歌い手さんである伊藤貸太郎さんという方がいるんですけども、
はい、
その人がすごい好きで、
はいはい、
で ずっと追っかけていたんですけども、はい、そしたらあの当時あの伊藤岡志太郎さんとあのボカロ P さんの、レフティーモンスターさんっていう方が一緒にやっていたユニットのフリーライブがあるよっていうことで、それを友達と一緒に見に行ったんですけども、はい、あのライブを見に行く、まあ、フリーライブではあったんですけども、うん、そのライブを見た時のそのライブがすごくて、
うん、まあ、感銘を受けたわけですよね。
そうですね、うん、なんて言うんだろう、伊藤歌詞さんたちもなんかすごいいいことばっかり言うんじゃなくって、うん、もともとライブの、 あの動員数がゼロだった時もあるんだとか、うん、すごい辛い過去とかうまくいかない過去っていうのを包み隠さずすごい言ってたのが衝撃的で、
うん、
あ、なんかかっこいいなって感じて、で自分もなんかそのステージに立ってみたいって思ったのがきっかけで、あのそこからもともとピアノをやっていたからっていう理由でピアノをまた始めたり歌も歌うようになりましたね。
なるほど、
はい、
じゃあもう本当になんかこの出会いがあってそのライブに行ったから今の私がある、
はい、そうですね。
なるほどね、はい、それで今はまあこういう活動を始めて、
はい、
まあ、あの目標っていろいろ立てるじゃないですか。
そうです、はい、
まあ、近い目標、それから絶対ここまでたどり着くぞっていう大きい目標ってあると思うんですけど、はい、
そうですね、近い目標だと、8月に私のワンマンライブがあるんですけども、はいはいはいはい、そちらを、ソールドアウトさせたいぞという目標が近い目標になります。
はい、これはじゃあ後ほどあれかな、詳しく教えてもらえるのかな、はいはい、
そして、大きい目標ですとやっぱりミュージシャンの登竜門である武道館ですねのワンマンライブを開催すること、そしてこれをソールドアウトさせることが大きい目標になります。
なるほど、
はい、
武道館が登竜門だったんですね。ゴールじゃないんですね。
ゴールじゃない、
登竜門もうそこが当たり前みたいな、そっから世界行くぞみたいな意気込み。
ああ
ちょっとね今ねすげえ大きくてびっくりした登竜門って来たよと思って
そこを通ったらもう夢ですね
なるほど、もう大きい夢の入り口というか、
うん、
その扉が武道館っていう、
うん、自分の中でずっとあって、
はいはいはいはい、まあ、でも確かにドームとかアリーナとか武道館って大きくね、はい、言う方も多いと思うので、うん、そうなのかなとは思うんですけどね。僕はもう本当に歌やらないんで全くその辺の感覚が薄くてですね、すいませんっていうところはあるんですけど、はい、これ自分でなんかその曲を作りながらとか、
まあ、
はい、なんていうのかな、先に詩がある方が多いんですか、それとも曲が先っていうのはあります、自分の中で。
私は詩が先ですね。
詩が先、
はい、
じゃあもうそれが出来上がってっていうかある程度書いて、
はい、
まあ、それに曲を当てていくっていうか載せていく。
あ、そうですね、それで書いてますね。
曲作る時って
はい、
そうピアノ弾きながらみたいな感じなのか、それともなんか自分でなんか口ずさんでそれにその音に対して音を当てさらに当てていく感じなんですか、はいはい、
なんか結構日によって曲によって違かったりするんですけども、
はい、あ、じゃあちなみにリブはどうだったんですか。
リブはなんか自転車乗ってる時に、
はい、
歌詞が先じゃなかったんですよ。
あ、
歌詞が先ってさっき言っちゃったんですけど、その曲は珍しいパターンで、
はいはい、
メロディーだけ頭に浮かんで、はい、それから歌詞書いたっていうパターンの曲になりますね。
そう、頭に浮かんだ曲って、
はい、
音階とかがあるわけじゃないじゃないですか、
はい、
楽譜があるわけでもないし、はい、それをピアノで当てていくってどういう風にやっていくんですか。その口ずさみながら音を当てていくんですか。
そうですね、口ずさんだ音が一体どこの音なのかっていうのをちょっとピアノと、うん、照らし合わせて、それに和音をつけて曲を作っていくって形になりますね。
すごいな、なんかそれもセンスっていうかね才能っていうか、まあ才能とかセンスっていう言葉でいろいろ片付けてはいけないと思うんですけど まあ、楽器すらできない私としてはすごいなって思っちゃうんですけど。なるほどね、うん、じゃあもうそこにどんどん当ててって曲が出来上がった後に、はい、まあ、自分のそういう体験の中からこういうのがいいなっていうのを考えて、
そうですね、
やっていくんですね、
はい、
なるほど、いやなんかすごいな、面白い。これ
いろんな、ね、
自分で作っていく中で、はい、なんかルーティーンみたいのってあります？
ルーティーン、
必ずなんかさっきあの追い込まれないといろいろっていうのがあったじゃないですか、はいはいはい、曲作ってる時に必ずこれはやるとか、
そうだな、
癖みたいな、
癖か、あでも、
はい、
曲作るのはいつも夜です。
夜
夜で
なるほど、それはなんか集中ができるからとかそういうなんかものがあるんですか？
朝は寝てたいですね。
素直めっちゃ素直あ、朝は寝てたいから、まあ、極力夜やってみたいな
そうですね、
で夜ちょっと頑張っちゃったから朝起きないみたいな、
うんうんうん、
あなるほどねちょっと意外な答えが返ってきてびっくりしてるんですけど、そうきたかみたいないやーでもね、こちらが意図したところの答えがちょっと返ってきたところもあって安心はしたんですけど、
あ本当ですか、
はい、いやそれ返ってこなかったら俺次ちょっと話しづれえなとは思ったんですけど夜が多いんですね。
夜ですね、ほとんど夜に書いてますね。
あじゃあ音出しとかも夜やった、 あれかイヤホンとかつければ音は、
あそうですね、
なるほどなるほど、いやでも夜こう怖くないですか、なんかずっと一人でやってるの
怖くはないですね、うん、なんか集中しちゃうから、
はいはいはい、
なんか、うん、いい意味でも悪い意味でももう全然周り見えなくなっちゃうから、
はいはいはい、
何も気にせずやっちゃいますね。
どれくらいなんか集中力って持つもんなんですか、自分の中で。なんかもう2時間とかやっちゃうと、
はい、
もういやもうダメだみたいな時とかないんですか？
本当にこれも曲によってなんですけど、
はい、
なんか30分ぐらいでできちゃう曲もあれば、
はい、
本当にもう何日もかけて作る曲もあったりしてバラバラではあるんですけど。
じゃあ最長どれくらいあります、自分の中で？
1ヶ月ぐらいかけて
1ヶ月ぐらいなるほど、
作りました、うん、
それは自分的になんか何がダメだったんですか？詞がダメだったのか、詞を作る方に苦労したのか、
うんうんうん、
音を乗せていく方に苦労したのかっていうと。
そうです、詩はすごいいい詩が書けたんです、
はい、
だからこそなんかちょっと手を抜いた曲にはしたくないっていう、なんていうのプライドみたいなものが、こうじゃないこうじゃないがずっと続いて1ヶ月ぐらいかかりましたね。
で、まあ、1ヶ月後それができて、
はい、
自分的にその投資で聞いてみて、
はい、
満足っていう感じになったんですか？
そうですね、こうだ絶対こうだ、
なるほどいいですね。なんか本当になんか自分のためとかそのやりたいことは徹底してやっていくっていうのが、
うん、そうですね、
朝起きたくないから起きないっていうの
も、起きない
やらないっていうのもはっきりしてて、すごく面白いかもしれないですねいやなんかすごいな、なんかすごくいろいろ考えてるんだなっていうのは。
ありがとうございます、ね、
そしてなんでさっきその夜の話を僕が答えてほしかったかって思うと、
はい、
まあ、いろいろね今こうやって話を聞いてきて、まあ、せっかくなんでもう一曲ね、みおさんの曲を聴きたいなと思ったんですけど、
はい、
次のタイトルがねかかってくるんですよ。
あ、
だからそこでその話が返ってこないと俺その話をどうやって引き出そうかなってずっと考えてたんですよ。
そういうことだったんですね。
はい、まあね、さっきもね曲振りをしてもらってるんで、まあ、エピソードとかねそういうのもしっかりね、はい、あると思うので、
はい、
まあ、その辺も含めてですね次の曲紹介をみおさんにお願いできたらなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。次に聴いていただく曲はですね、私のファーストワンマンライブ、去年に開催したんですけども、そのタイトルでもある、朝日を越えてという曲をお聴きいただきたいと思っております。これはですね、私もともと今ミオウっていう活動名で、
はい、
活動してるんですけども、もともとですね朝日っていう名前をつけていただいてたんですね。
はいはいはい。
でも自分が生まれる時全然真夜中だったよっていう感じで朝日は却下されたんですけども、
はいはいは
結果今ミオっていう名前、未来のミにですね、
はい、
好奇心旺盛の王って書く王のでミオっていう名前なんですけども、未来に向かって輝いてほしいっていう意味があるそうなんですね。すごいこの名前自分でも気に入っておりまして、なんか、うん、その名の通り未来に向かって輝きたいっていう気持ち と、自分の誕生とこれからも歌っていきたい、何度も何度も朝日を越えていきたい、輝いていきたいぞっていう思いを込めて、この曲を作りました。はい、それではお聴きいただきたいと思います。ミオで朝日を越えて。
みんな大人になってゆく、僕はまだ大人になれないなんて、ざれ言吐いてまた吸う日々を日常の一言で片付けてしまうようになった。
聞きいただいたのはミオで朝日を越えてでした。
はい、ということでね、いやタイトル通り、
はい、
朝日、
朝日
嫌いなはずなのに朝
まあ越えてますから ね
何回もって言ってましたね。いや、いい曲でした。背中を押すというかね、自分の何かを感じて、ね、
はい、
いろんな人がこの曲を聴いてポジティブに捉えて前向きになれるんじゃないかなと、
うん、はい、ありがとうございます。
曲調が明るいからポジティブじゃなくて、その詩に共感を受けてポジティブになれる曲っていうのかな。
あ、
そういう感じを僕は受けました。
ありがとうございます。
はい、ということで、では次のコーナーをやっていきたいと思います。
はい、
ね、引き続きそのコーナーもみおさんにお付き合いいただきたいと思います。
はい、お願いします。
続きましてのコーナーはお便りメールのコーナーでございます。
えい、
はい、今回もねメールをいただいておりますので早速読んでいきたいと思います。
はい、
はい、今回はなんとプロデューサー2通ですかね、2通もいただいてありがとうございます。前回の放送もお聞きいただいたようで、なんと他の週にも同じ質問を、いやーこれね、僕以外の人の質問ね先に言ったもん勝ちですからね、同じ答えはしてほしくないなと思いますけどはい、ということで、じゃあ1つ目いきます。インディーズナイトの皆さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
もし地元の高校3年生に将来やりたいことがはっきりしなくて焦っています、 友人たちのように部活にも勉強にもやる気が出ません。進路希望表も提出できません。得意なこともこれといってありません。人生に迷ってますと相談されたら本気でどんなアドバイスをしますか。まず18歳で人生に迷っちゃダメです。はい。まずそこだとは思うんですけど、まあ本人からするとすごく大事なところだとは思うんですが、まあアドバイスというか僕なら、今悩んでることが、迷っていることがあるなら、もっとその迷う時間を稼ぐために大学行きなよって言っちゃいます、一つは。で、もし、ちょっとでもやってみたい興味があることがあるなら、まずそれやってごらんって。まだ18でしょって。今から大学行っても4年間は、ね、猶予があるわけですよ。普通の人と、大学行った人と同じ社会人になるまでに。
はい。
だったらその4年間自分を本気にさせるものを探してごらんっていう言い方でもいいかなと思うんですね。まあ、僕は18の時に大学を受けて見事に落っこったんですよ。ちょっと生えっていうかね、その甘えてて軽く見てた部分もあって、で僕落ちたら勉強できないなって思ったんですよね。留年に向いてないタイプ、性格的に、
はい、
と思って、まあじゃあ大学行ってる子たちが大学卒業してから将来稼げる給料を稼げるだけの4年間濃厚な時間を過ごそうっていうことで、僕は手に職をつけるとか、なんかそういう仕事を探そうと思って、まあそういう仕事に行ったんですね。運転手とか、まあそういう仕事に行ってやってたんですけど、だからその今迷ってることが、今なんかやりたいことがないとかは間違ってはなくて、たまたま学生生活を送ってった中で出会えてないだけだと思うんですよ。もちろんバイトしたり社会に出ていろんなものをやってみて、その中で出会うこともあるし、たまたま今嫌いなんだけど何かのきっかけでそれがものすごい好きになったりする場合もあるから、
そうですね、
僕としては、まあ、今本当に目指しているものがない、得意なものもない、迷ってますっていうんだったら、その迷う時間をとりあえず大学に行って4年間悩みながら人を見ながらいろんな経験をしてみるのもいいと思うし、大学行く勉強嫌いだっていうんだったら、その4年間いろんな仕事して自分のなんかやりたいことを見つけて、そこから専門学校行ったり、それに必要な資格取ったりっていうのをやればいいんじゃないかなって僕は思うんですよね。だからその18歳なんで、まだまだその時間とかチャンスっていっぱいあると思うんですよ。
そうですね。
僕なんてこのラジオパーソナリティやりたいと思ったら45ですからね。45歳でそれを目標にして、たまたまラジオで言っちゃったからそれを実行しようって言って言い続けて現在なので、
そうなんですね。
そうです。だからやりたいと思ったら人間ってそこに向かって全速力で走れるんですよ。だからそれを見出すのに4年かかろうが、何年かかろうが僕はいいと思ってて、だからもし僕がこの子にこういう相談をされたらそういう答えを返します。
すごい説得力のある、はい、
そうなんですよ、
話ですね。
さあ残り3週の方々ね、どういう答えを返すのか僕はものすごい期待してますんで、黒泥さんもぜひね聞いてみてください。そしてもう1通来ているので、せっかくなんでね、みおさんにご紹介していただいて、
はい、
こちらに関してはじゃあみおさんと僕の答えを出してみたいと思います。
本当に辛い時に残ってくれた人を信用すべきか、調子の悪い時ほど食い物にしてくるやつが寄ってくる、経験上どっちの法則が正しいと思いますか、という質問ですね。
なるほど、どう思われますか。
結構ね、
おじさんから言った方がいいですか。
難しいですけどね、経験上ですからね。
はい、
うん、
いかがでしょう。
そうですね、ちょっとお先に
いいんですか、答えづらくなるかもしれないですよ。おじさん独白かもしれませんからね。
あー、そっかそっか。まあでもなんか、経験上ですか、
まあどっちでもいいんじゃないですか。私ならこうあってほしいっていうところでもいいと思いますよ。
こうあってほしい、まあそうですね、本当に辛い時に残ってくれた人信用すべきっていうね方がやっぱなんかちょっと綺麗に聞こえますけどね。
なるほど。
そうですね、私だったら上の方ですね、はいはい、
本当に辛い時に残ってくれた人を信用すべきと。なるほど。じゃあね、無駄に長生きして45年も47年か8年か今年でね、生きてきたおじさんの率直な感想としては、はい、僕も本当に辛い時に残ってくれた人を信用するべきだと思います、うんうん、ただ僕は100信用することはしない、
うんうん、
100信用して裏切られた、万が一裏切られた時の自分へのメンタルダメージを考えたら、
そうですよね、
どんな人だろうとどんなに親しかろうと、うん、僕は2割から3割疑えと思ってます、
うん、
その疑ってる自分が常に正しい選択かどうかの疑問を自分に持ちかけてくれるので、たとえどんなに信用して、これは僕は親であってもいいと思ってます、
はい、
自分の親であっても言ってることとか言ってきたことが 100% 信用はしないです。
うん、
いや違ったらどうするんだろう、その疑問が湧くことによって常に自分で調べたり考えたりするっていうのができるので、うんうん、あの要は弱ってる時って人の意見に流されやすくもなるんですよ。
あ、そうですね、
だから自分で考えたり自分で確認するっていう作業を忘れてはいけないので、僕だったら本当に辛い時に残ってくれた人を信用するべきだけども、
うん、
べきだけども2割ぐらいはそれすらも疑う自分でいてほしいっていうのが僕の意見です。
はい、
はい、なので僕が先に言うと多分すごい答えづらかったろうなって人信用するなって言ってるようなもんですからね。
まあでもね、疑うことも大事ですよね、
はい、はい。なんでこれを言うかというと、僕がメンタルがめちゃめちゃへこんでた時に10年ぐらい前かな、じゃあもっと前か、13年4年、僕は29ぐらいの時かなにやっぱあったんですよ、
はい、
その時に僕は行き着いた答えは、信用していいのはお金と自分だけだと思ったんでここまで極論になるとダメ人間になっていくんで、はい、なので、まあ、お金って裏切らないじゃないですか、目の前にあるものだから。
あ、そうですね、
で自分って自分裏切らないじゃないですか、
うんうんうん、
でもその極論って人信用しないから広がんないんですよ、いろんなものが、それに気づくのに僕1年ぐらいかかって、もがいてもがいて苦しんで、
はい、
でまあ人も信用していかなきゃいけない、でも裏切るかもしれない、だから100は信用するなって自分に言い聞かせるようになったんですよね、うん、なので自分が苦しんでる時に手を差し伸べてくれる友人たちっていっぱいいます、絶対いるんですよ、
はい、
でもその人たちを大事にしなきゃいけないんだけど、そこでもやっぱさっき言った考える、自分で考えるっていうことを忘れてはいけないので、やっぱり1割2割はどんなに親しい人でも疑おうっていう、
はい、
まあ僕はそういう偏屈な考え方になってしまったんですけどそうですよ、あくまでもこれ私の意見なので、ね、きっと残り3週の人たちがね、もっと素晴らしい答えを第1週の特権なんですよ、プレッシャーかけていくみたいなね、絶対恨まれる、ちょっとプロデューサーから恨まないでって言っといてくださいいやー、ダメな第1週目ですね、まあ、でもプロデューサーがいけないんですよ、第1週目にこんなおじさんを持ってきたからプロデューサーも巻き込んでいく、ね、まあ、あの2週3週4週の中でプロデューサーもね、きっとこれに対する答えを言ってくれると思いますんで、
はい、
はい、ね、まあ、年齢が比較的他の人は若いらしいんですよ。
ああ、そうなんです
ね、はい、なのでそこでね、まあ、いろんな考え方が出てくるんじゃないかなって思ってますし、
はい、
プロデューサーも実行しながらね、どっかで私の意見って言ってくれるんじゃないかな、もしくは X に書いてくれるんじゃないかな、みんなを巻き込んでいこうとしている悪い一周目でございますはい、ということでね、まあ、いろいろ読ませていただきましたけれども、ということでね、他の週の答えも気になるところではございますが、ここでね、まあ、お時間、まあ、まあもうちょっとあるんですけどね、
はい、
はい、番組ではですね、皆様からのお便りをお待ちしております。公式サイト、インディーズナイト .com のお便りフォームや、スタンド FM のレターもしくは各種 SNS の DM などからお送りください。はい、ということでね、
はい、
いやー、じゃあここもね、リクエスト曲のところは、
はい、
ミオさんに読んでもらおうかな。
はい、
はい、
かしこまりました。それでは黒泥さんからのリクエストでリクエストで、サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。
はい、ということでお聞きいただいたのは黒泥さんからのリクエストでサンボマスターでできっこないをやらなくちゃでした、はい、それではここからは、
はい、
なんとゲストのねミオさんからの告知宣伝、
はい
ね、しっかりとこの時間使って MC が一番楽するコーナーでございます、
はい、ちょっとお時間をいただきまして宣伝させていただきます。
はい、お願いします。
はい、ですね、2024年、
はい、
今年の8月12日ですね、東新宿にございます真昼の月夜の太陽という場所で、私のセカンドワンマンライブ、朝日を越えたその先にというタイトルをつけさせていただきまして、開催することが決定しております。
お
ありがとうございます。
ちなみにこれは何時ぐらいかな、この予定ですか。あ、
はい、6時半オープン、
はい、
7時スタート
ということは夜ってことですね。
夜です。
お得意の夜ということですね。
はい、はい、朝にはやりません。
はい、これはちなみになんかどんな感じの、は
い、そうですね、私普段弾き語り、ピアノの弾き語りで、ライブをさせていただいてるんですけども、
はい、
この日は、その弾き語りと、バンド編成の2部構成でやらせていただきます。
なるほど。ということはあの YouTube で見れるあのバンドみたいな感じになるんですかね、はい、
YouTube で見れるバンド、そうですね、はい、そんな感じになります。
僕はさっきのね曲を YouTube で見たときに、
あ、ありがとうございます、
バンドで弾いてたなっていう、
あ、そうですそうです、
はい、
あれも、ファーストワンマンライブの時の映像になってますね、
はい、なるほど、
はい、
じゃあそれを見て予習してここに行った方が、
予習してください、
どんだけ変わったんだと、
はい、ね、もう成長したよって見せたいので、ぜひぜひこちら、こちらね、さっきも言いましたけどもね、ソールドアウト目標としておりますので、
はい、
遊びに来ていただけるととっても嬉しいです。
チケットの方はちなみにどちらで。
あ、はい、チケットはですね、私の SNS でもメールでも何でも構いませんし、
はい、
普段、ライブ活動をしているあの会場の方に遊びに来ていただければ、そこでも手売りチケットを販売しておりますので、はい、そこでお買い求めいただければと。
じゃあ普段のライブ会場は、あれですね、SNS でチェックしてもらうということで。あ、そうですね、
SNS でチェックしていただければと思います。
は
い、
なるほど。
はい。
他には何かございますか？
あ、はい、そうです。ですね、こちらの6月、来週、ちょうど来週ですね。
はい。
夜の10時半から、10時から。夜の10時からですね、
はい、
自分私がですね、メインパーソナリティを務めさせていただくラジオが始まることが決定いたしました。やったー。
それがあれなんですね、さっきなんかオフトーク中に話してた5月の25日がどうのこうのって言ってたやつなんですね。
はい。
実際どうだったんですかって聞きたいんだけど、ここで聞いちゃうとラジオで聞けなくなっちゃうと思うん
です、ね、
内容はラジオで
内容は
確認していただきたいなと思いますけど、
確認してください。
ちなみにどちらの曲でやられるんですか？
はい、FM 川口です。
なるほど。FM 川口さんの方でやられるんですね。
はい、やらせていただきます。
いやー、公開放送になるんですかね、今後。
そうです、5月の25日にですね、
あ、やってたのがその公開収録ってことなんですね。
はい、
あ、じゃあそこにしらっと行けば映ったり喋ったりできるかもしれない。
喋ったり喋ったり、
カンペとかこうやって出せば読んでもらえるかもしれない。
あ、かもしれないです。
なるほど、
はい、
じゃあゲストに出してくれってカビ持っていけば僕らも呼ばれるチャンスがあると。
あるかもしれないですね。
なるほど。
ぜひぜひ足を運んでいただけると嬉しいと思っております。
これあれですか、はい、我々の番組が初公開ですか？
はい、そうです。
あ、やりましたね。うち一番です。
一番乗りです。
一番チケットなんかもらえるのかな。ねえ、まあそんな笑い話もしながら、いやでもなんかすごいですね。じゃあ新番組持たれるということで、
はい、初の挑戦ということで。
いいじゃないですか、
はい、
番組のテーマソングとかも作っちゃうんですか？じゃあ、
いや、作りたいですね。作ってないですけど。
あいやでも追い込まれればいけるから
まだ追い込むも
まだ間に合うかもしれない。
全然いけます。
1週間あればいけますから
ね。1週間あれば全然余裕ですよ、
ね。
はい、
じゃあ今ねプロデューサーが多分それをメモしてると思いますんで、ね、楽しみにしておいてください。いやもう嫌な番組だな俺もうどんだけハードル上げてくねみたいな。
やべえ。
いやでもなんか各種じゃあ SNS で、まあ、8月の12日のね、
はい、
目標のしているワンマンライブの方のチケット等々は、
はい、
手売りの場所から何か全部載ってますよ
ってい
うことと、
はい、
そして来週、
ね、
放送がありますよと。
はい、放送があります、
ね、
毎月第2火曜日ですね。
なるほど、
はい、
うちとダダかぶりじゃないですか。ほら。
まあ、
ね、時間がかぶってなければ全然 OK でございますね、
はい、聞いてください。
うちを聞いてその後ね聞いてもらうとか
聞いていただければと。
じゃああれですかね、インディーズナイトからも誰かそこに行って番宣してきてくれるんですかね。期待したいと思います。はい、うちの
誰ウェルカムです。ウェルカム。
若手が行くのかおっさんが行くのか知らないですけど。ねえ、面白いと思いますね。いやでもなんかすごいですね、新しい、
はい、
そういう告知があるということで。
はい、そうですね。
なるほどなるほど、
楽しみです。
いやどんなパーソナリティになるか楽しみにね。聞いておりますので、ぜひぜひ、
はい、お楽しみに。
はい、いやということでね、なんかいろいろ喋ってたら時間が来てしまいました。
はい、
楽しい時間はあっという間なんですね。
あっという間ですね、
はい、でもまだエンディングじゃないんです。というわけで、最後にねもう一曲、黒泥さんからのリクエストをおかけしたいと思います。 TOKIO でローライダーお聴きください。はい、お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。お聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM でもお聞きいただけます。またリスナー様からね、皆様から番組へのお便りも募集しておりますので、公式サイトのお便りフォームやね、スタンド FM のレター各社 SNS の DM などでお願いいたします、ね、やってほしいコーナーやこんなゲストさん来てほしいもありですよ。そして、自ら私ここゲスト出たいっていう方でもいいですし、はい、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。ではみおさん、
はい、
今日いかがでしたか。
はい、楽しかったです。
本当に怒ってない？
いやでもね、なんかなかなか自分のこうなんかね話をする機会ってライブじゃないので。
ああ、なるほど、
うん、自分の話するの楽しいなって思いますね。
ね、じゃあ自分の番組でいっぱい話してもらえるように最後にその番組と、
ね、そうですね、はい、
それからさっきのライブの日程ぐらいはここでもう一回告知していただければと思います。
はい、ワンマンライブはですね、2024年8月12日真昼の月夜の太陽にて行います。そして、先ほども言いました、番組ですね、毎月第2火曜日10時からですね FM 川口にて、放送させていただきます。詳しい情報はですね私の SNS の方を、チェックしていただけるととても嬉しいです。はい、こちらが、インディーズナイトさんの方にもリンクを貼っていただけるということで、はい、そちらの方チェックしていただくと同時にですね、見つからないよという方はですね、ぜひ x@mio_music にてねミオが出てくると思いますので、そちらの方をチェックしていただけるととっても嬉しいです。
はい、ということでね、
はい、
FM 川口の番組の方も頑張っていただきたいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではお別れの時間がやってまいりましたということで、はい、私とはまた来月のね第1週目にお会いいたしましょう。今夜のお相手は親便と
みおでした。
また君と踊れるまで
See you again!